君がモルモットになる前に、通称君モル、鳥居です。
モルモットです。
はい、始まりました。
はい、ちょっとタイトルコールを鳥居さんに。
はい、やってみました。
はい。
まあ、ちょっとうまくできてたか。まあ、不安ですけどね。
はい、はい。まあ、まあ、内容で勝負だからね。
そう、内容で勝負だから。
うん。
僕、今日仕入れてきたから、ネタ。
え、築地から新鮮なお魚を。
違う。名古屋高等裁判所から仕入れてきた。
え？すごいとこから仕入れてきたな。
うん。いや、本当に、ちょっと暇なね、平日があって。
うん。
まあ、裁判の傍聴行ってみるかと思って。
軽いノリだな。
もう軽いノリで。
ほー。
まあ、ちょっと行ってきて。
はいはい。
いや、それ結構面白かったから、ちょっと喋ろうかな。
面白そうだね、うん。うん。
まず、モルちゃん、裁判の傍聴について、なんか、やり方とか、なんかそういうの分かる？
いや、実はね、僕、高校の時一回行ってて。
あ、そうなんや。
授業で、社会科の授業でね、一回行ったんよね、うん。なんか、学校の伝統みたいなんで、行かされて。まあ、仙台高等裁判所が近くにあるってのがあって。うん、まあ、一回行って、その事件は確かね、うん、何の事件だったか忘れて。
牛タン独占裁判。
そんな地域性のあるやつばっか仙台だからって集まるわけないやろ確かね、まあ、窃盗かなんかのあんまり軽微なやつでだったと思うんだけど、まあ書類送検裁判じゃなくて、まああんま軽微なやつ、うん、
うん、まあまず、
うん、
まあ、裁判の傍聴っていうのはめっちゃ気軽にできんねん、
うん、
予約とかいらんから、
うん、
本当にそのフラーって行って、
うん、
まあ入り口っていうか受付のとこに、
うん、
今日どこでどの裁判がやるみたいなのがあるから、
うん、
まあ、それ見て、ああ、1時からこの裁判やるんや、みたいな。
ああ、映画のスケジュールみたいな。映画館行って、そうそうそう、映画のタイムスケジュール見て、この映画見ようみたいな感じ。
そう。そんで別に受付でなんか手続きをしやなあかんとかでもなくて。
あ、いらないん？
そう、時間にその場所行って、もうあとドア開けるだけみたいな。
ええ？
ドア開けたらもう裁判。まさに裁判がやられてるっていう。
であってすぐ裁判。
そう。出会ってすぐ裁判シリーズだから。
ああ。
ほんまに、途中退場とか途中入場も OK やし。
まあ、うるさくしなきゃ何やっても大丈夫みたいな。
うん、そうそうそう。静粛にとかやってるとこ見たことないから、ね。
あ、みんな結構、ルールを守って。
うん、まあ、静かにやってるかな。
あ、でもさ、有名人の裁判とか、なんかすごい混むみたいな。
う
ん、
ああ、そうそう、ね、人気の裁判は、
人気の裁判、
うん、人気の裁判っていうか、その傍聴人多い裁判とかは、事前に整理券配られるけど、うん、まあ基本的にまあそんなことないかな。なんかそのタレントが事件を起こすとか、社会的に結構話題になってる事件じゃない限りは、はいはい、誰も行かんから、あれ平日の昼前から。
あとさ、その、タレントの裁判ってのと、うん、さっき言ったけど、
うん、
裁判のタレントいるやん。阿蘇山大噴火って、っていう、
うん、知らん。
知らん。あ、知ってるのかと。この人は裁判ウォッチャーの芸人。
ああ、名前知らんかったけど知ってるわ。
がいて、
うん、傍聴マニアね。
そうそう、傍聴マニアみたいな。なんかそんなにハマるもんなんかなって僕前からちょっと気になって、漫画家とかなんかネタにして漫画にしたりとか、まあ、うん、特定できない範囲でたと思うけどさ、なんかやっぱすごいドラマが繰り広げられるのかなって思う。
いや、まあ本当にね、結構おもろくて。
うん。
まあちょっとそれ何個か見てきたから。
はい。
まあちょっと順番に話していこうかなと思うんだけど。
はい。
まず、まあ僕は、その日まあ10時ぐらいに起きて。
うん。
で、ああ、なんか裁判の傍聴行きたいなと思って。うん、まず一回裁判所に電話したよ。
うん。
で、そしたら、裁判の傍聴は、予約とかもなしで、
うん、
誰でも自由にできますみたいなのが言われて、
うん、
で今日どんな裁判やるんですかって聞いたら、
うん、
これとこれとこれをこの時間にやるみたいなことを教えてもらって、
うん、
あ、じゃあちょうどお昼から行って見に行こうと思って、
うん、
まあ12時ぐらいに行って、
うん、
でそこでまあ食堂があって裁判所は、
うんうん、
A 定食500円、
うん、
を食べて、まあ普通に学食みたいな感じかな。
はいはいはい、はい、
まあちょっと安くて、
うん、
まあなんていうの、その、すごい、普通の料理が出てくるみたいな。まあ、特にね、味うまいとかなかったけど、まあ、まずくもないけど。
小素定食とか、配素定食とか
な。ないやん、めっちゃ喧嘩売りに行ってるやん。
赤飯とかが、小素、おめでたいみたいな。
だいぶ問題なのよ、
うん。
エンターテイメント性マジでないから、厳粛な場。
うん、そうだね。
うん、まあ、それで何個か見てきたうちに、まあ、とりあえず、 障害基礎年金不支給処分取り消し再、取り消し請求事件っていう。
え、それ早口言葉？
違う。もう言えてなかったけどね、もうすでに。これは、まあ、障害年金の不支給になったのを取り消してほしいっていう、まあ、裁判で、まあ、国相手にやってる裁判でね。
ああ、個人対個人じゃなくて、個人対国。
個人が国を訴えて、
あ
ってことだけど、はいはい、まあ、それをちょろっとだけ見たんやけど、
うん、
ね、それね、もうめっちゃ露骨な構図で、
うん、
要は国側の弁護士と、
うん、
原告側の弁護士がおるわけ。
両方国選？視線かな、片方。
それはなんか、出やんから、うん、そういう情報は。
まあ、国側は国選だよな、明らかに。
なんか野球のピッチャーみたいなさ。
いや、でも。
出たりしやんから。
国、あ、まあ、そうだね。うん。
まあ、それで、あんねんけども、パッと見、国の方3人おって、原告の1人やねん。
叩き潰す構図や
ん。そう。マジでそう。叩き潰す構図で。で、しかも、どうやら一番最初らしくて、弁論っていうコーナーっていうか、弁論っていうパートをやってんだけど、いっちゃん最初、あらましみたいなの
を、
ちょっと話したら、もうなんか、スケジュール、次の裁判いつにしますかねっていう、スケジュールだけやって終わるみたいな。
え？
なんかそんだけやったら5分ぐらいの。なんやけど、もうなんか、この資料を、まだこうだ、みたいな言ってて、その原告側は、あ、ちょっとまだできてないっす、みたいな。
ああ、責められる構図だよね。
まあじゃあいついつまでにやってください、みたいな。言われて、で、被告側もそれでよろしいですかみたいな。国側の3人の弁護士がめっちゃやり手な感じで、うん、はい、大丈夫ですよ、みたいな。
ああ。
めっちゃ、もう、パッと見できる人やね。なんか。もう、この国がさ、個人を全力で叩き潰す構図。まあ、たまたま僕が見たのがそれやったん
だ。社会の縮図を垣間見たのよな。
見たね。なんか、せちがれえなと思って。
うん。
で、それ終わって出たら、
うん、
なんか女の人が、立ってて、外の廊下にね、
うん、
あ、こんなとこに立ってんなーと思ってたら、
うん、
出てきた、弁護士の人とちょっと喋ってて、
うん、
で、なんか、どうやら本人やったらしくて、
え？
訴えてる本人。
ああ、そっかそっか、弁護人が、だから話せばいい話で、
そうそう。
その、原告自体はいなくてもいいわけよね。
そう、法廷にはおらんかってんね、
うん。
で、なんか、原告どうやら来るつもりやってんけど、ちょっと聞き耳立ててたよね。
ああ。
来るつもりやってんけど、遅れちゃったみたいな。
ああ、それ心証悪いな。
めっちゃゆるって思って。
ゆるいね、うん。
裁判ってもっとさ、厳密なもんちゃうんです
よ。そうだね。
なんか思ったな、僕それで。
うん、確かに。
そんで、まあ、他の事件もね、ちょっと見て、うん、まずそもそも、裁判所っていうか法廷ってどれぐらいの大きさかっていうと、
うん、
まあ学校の教室ぐらいの広さで、
はいはいはい、
まあ法廷によっても違うんやけど、大きい裁判やるときは大きい法廷とかあるんやけど、
うん、
まあ僕が見たのはちっちゃい教室ぐらいのとこで、
うん、
なんか豪華やねめっちゃ、
豪華、
開けようとしたらさ法廷のドアを、
うん、
金の鳥みたいなのがまとわりついてる取っ手で、めっちゃ豪華やなと思ったな、
金かかってんな、
うん、金あんねえな多分。
うん、
で、座席数数えたんやけど、48席やったな。
ああ。
まあ、割と結構50人近い人数収容できるぐらいの傍聴席があって。
うん。
で、まあ、そこに、本当にまばらに5、6人おるって感じやったな。
ああ、やっぱニュースとかで見てるタレントのやつは立ち見みたいな感じになって、うん、席いっぱいみたいなって、普通はやっぱそんぐらい？
うん。そんなんはね、ちょっとなかったな。
うんうん、
で、なんか、僕初めてやったから、その傍聴が、
うん、
裁判官が来るんやって。裁判官っていうか、裁判長か、
うん。
が来て、来たら、なんか、起立願います、みたいな。
はいはいはいはい。
で、バッて立って礼する、みたいな。
うん。
学校みたいなことやんねんけど、
うん。
それ、全く、思ってなかったっていうか、うん、そんなやるって知らんかったから、
う
ん、
そうだね。
あ、傍聴側も立つんやって、なんかその周りが立ってるのを見て、
うん、
刺して立ったんやけど、
うん。
なんかそういうルールあったからちょっと行く人を気ぃつけてほしいの。
そうだね。
うん。礼しやなあかんっていう。
まあでも一応気軽に行っていいし別にちょっとそこでうろたえても責められることもないわけ。
あ、全然ない。
ない。携帯とかね、いきなり電話出たりとかしたらそれまずいけど。
あ、それはあかんねえ、
絶対。ほんと最低限のマナーさえ守れば行って全然問題ない。うん。
で、なんかスケジュール調整をそれしてたんやけど、次の裁判の日程を決める。
うん。
で、弁護人、何々日は、よろしいですかみたいな。
裁判
長を聞いて、
はいはいはい、うん、
差し支えありますとか。
ああ、はいはい。
差し支えありませんとか。
うん。
固く、なんかそのスケジュール、やってることスケジュール調整やのに。
そうだね。
固くやってて、ちょっとおもろかったな。
うん、なるほどね。
うん。まあ、そんでね、次見た事件っていうのは、うん、まあ、窃盗の事件なんやけど。
あ、割と、それっぽい、うん。うん。
あ、ごめん。窃盗の前に、
うん、
ちょっと覚醒剤取り締まり多
い
やんの。
おー、いいの来るね。ちょうどいい時期に。
あ、清原ちゃうで。
うんうん。
清原ちゃうねんけど。
絶対入れないからな、あんな方で。
もう、要は犯罪者、刑事事件よね、これは。
刑事だね。
うん、刑事事件だけ。もう最初、犯人が、犯人ってまあ、まだ犯人か分からんけど。
まあ、被告ね。
まあ、一応ね、うん、被告が、紐で、こう体の胴回りを縛られてて。
腰紐ね。うん。
そう。そんで手錠をはめられてるって状態で入ってくんね。
うん。
で、手錠が、なんか、あれ？手錠つけてんのかつけてないんかって一瞬迷ったんやけど。
ああ。
っていうのは手錠が銀色じゃなくて、なんか目立たん黒色やったんや。
ああ。
なんか、それはまあ、心象っていうか、ね、あるんや
と思うけど。なるほどね。うん。
それがちょっと意外やったな。手錠って言ったら銀って思ってたから。
ああ。
黒なんやと思って。
なるほどね。
うん。で、もうなんか、先入観やね。僕の先入観やけど、
うん。
めっちゃ悪そうなやつやね。その、こわもてっていうか、
ああ、はいはい。
ああ、こいつやってそう、みたいな感じやね。先入観やけど。
割となんか僕、そういうバイクとさ、こんな人がっていうイメージ持つガチだと思ったけど、もうガチで、あ、この人な、これみたいな。偏見だけどな、うん。
そいつの、罪状っていうのが、
うん、
覚醒剤取締法違反と、
うん、
住居侵入と窃盗やから、
お
もうやってんねん、おそらく。
マンガン。
まあ、そう、やっと3班乗ってんねん。それで、
うん、
あ、こいつ多分やってんねやろな、みたいな。
なるほど。
で、その後、まあ、名前とか確認されるわけ、何々さんですねって裁判長とかに。
うん。
あ、で、手錠っていうのは、
うん、
裁判長が来て、
うん、
礼する前に外して、
うん、
で、礼してたの。で、名前とか確認して、
うん、
職業はみたいな確認して、無職ですっていう、
ね、うん、
受け答えがあってね、
うん。
で、まあ、ちょっとバーって周りをね、なんとなく見てたら、
うん、
なんかその初期の人がおって、
うん、
初期の人が、毛先めっちゃ遊ばせてて、ワックスかなんかで。
ああ。
めっちゃ髪跳ねまくってんねん。
なるほどね。決めてるのね。
法廷に即眼髪型してんの。ホストみたいなね。
ああ。
すげえな、と思って。
ああ。
なんか、そういうの自由なんや、みたいな。初期間、髪型
とか。そうや、割とあっち側、あっち側っていうかね、なんか、その、真面目なサイドなイメージがあるけど。
なんか、黒髪なんやけど、
うん。
毛先めっちゃ束できてて、髪が。
うん。
なんかすげえ遊ばせてたの。
あ、別に髪の量が足りないから、それでごまかそうとかじゃなくて、おしゃれの範囲で。
うん。若い人がおしゃれの範囲でやって
る。
で、まぁ、ちょっと次ね、セットの話なんだけど、うん、これが僕一番じっくり聞いた裁判の傍聴で、
うん、
まあ、その窃盗の人やってんけど、
うん、
で、まあ、ちょっとさっきの事件とかも見て、まあ、共通点っていうか、ちょっと感じたのは、
うん、
被告の、刑事事件の被告の人って、
うん、
ずっとうつむいてんねん。
ああ。
で、なんなんかな、これ恥の概念から来てんのかなと思って、そのずっとうつむいてんのは。
うん、
やっぱ犯罪を犯したことに恥があるから、
うん、
うつむいて目合わさんように。
まあ、後ろめたいみたいな、うん、そういう気持ちから。
してるのかなって思ったけど、うん、やっぱ、なんか、その、結構、僕が3人か4人ぐらい刑事事件の、被告を見たんやけど、
うん、
みんなうつむいてたな。
あ、そう。
なんか目、誰とも合わさんようにうつむいてた。
うん、
で、なんか基本的に横に刑事が2人、刑事というか警察官が2人横について、で、真ん中に座ってるって感じだったな。
なるほどなぁ。
うん。ちなみに裁判中、警察の人一人寝てたけどな。
え？
こいつ絶対寝てるって。
まあ、激務なんやろ。
う
ん、
船こいでて、首カクカクなってて、
うん、
こいつは絶対寝てんなって思って。まあ、なんか怒られてはなかったな。起きなさいみたいな。まあまあ、言われてはなかった。
うん、
で、まあ聞いててんけど、
うん、
その被告の言ってることが、ちょっと何言ってるかわからんねん。その声ちっちゃくて。
あ、声が小さいね。うん。いや、なんか役決めてて何言ってるか分からんこと言って
る。決めてても裁判の時は多分抜かれてるやろ。
黄色い蝶々が飛んでて、それを追いかけてたら、
違う違うみ
たい
な。だからもうなんかテロップつけてくれって思ったな。
ああ、なるほど。
普通に言ってることなかなか分からんから。
マイクとかついてない？
マイクあんねんけど、
うん、
声入ってないねんな、あんまり。
あ、でもそれはさ、うん、相手、傍聴席に聞こえないだけで、あちら側では聞こえてるわけ。
そうかもしれんけど、あんまり隔たりないから、距離的にはそう変わらんから、
うん、
多分な、裁判長とかも声、もちろん大きい声で言ってくださいとか言ってたから、
うん、あ、そっか。
あんま聞こえてなかったと思う。湿気トイレットペーパーやけん。
完璧なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は君の言葉を信じることができなかった。まさか君が本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや G メールを幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
あとさ、その被告にも当然国選弁護士、弁護人か誰かつくよね、うん、
ついてるついてる。
うん、そういう人は代弁してくんない？
ね、基本的に、基本的にっていうか分からん、基本は分からんけど、
うん、
僕が見たやつでは、
うん、
弁護人の人がこう、その状況で、
うん、
犯罪をしたのはどういった理由なんですかとか聞くね、
うん、
でそれに対して被告が答える。
あ、
なんかそういう図式やったね。
で、
一通りそれが済んだら、次は検事が、
うん、
それまで言ったことも踏まえて、
うん、
いろいろ突っ込んでいくみたいな。
なるほどね。
うん、そういう感じやって、で、これちょっと説明、わかりやすくなるべくしようと思うんやけど、
うん、
その窃盗の被告っていうのは、
うん、
まず大阪で、傷害事件を起こしてんね、
うんうん。
で、一度判決受けて1年6ヶ月の懲役ってことになってんねんけど、うん、
懲役？
懲役。警察。
実刑？
あ、実刑。
ああ、
懲役ってこと、
ね。執行猶予つかないで、
そう。
懲役ついたの。
実刑判決、うん、傷害で受けてて、
うん、
そんで、刑務所に入ることになってた
ん、うん。うん。
ってなってたんやけど、名古屋に逃げてきて。
そう、実刑じゃないやん。受けてないやん。え？
っていうのは、
うん、
なんか、刑務所入ることになってんねんけど、
うん。
なんか一回家帰れんねん。
ああ、はいはい。
一回家帰って、で、出頭してきて刑務所に入る。
ああ、はいはい。
みたいな。
はい。うん。
で、その家帰った時に名古屋に逃げてきて。この制度やばないと思ったんやけど、僕。
そうだね。
うん。
なんで、え？逃げられるの？
いや、そう。だから名古屋に逃げてきて。
え？
だからさ、って僕わからなくて。だって普通さ、有罪で1年の懲役ってなったらさ、
うん、
即入れられるのちゃうんって思って。
思うよな。
でも、なんか、その刑務所に入るはずやったのに、
うん、
名古屋に今おって、なんか罪捕まるんじゃないかって意識に怯えてたみたいな話してるから、
うん、
その逃げてんのは確かやね。
あ、でもこれ、考え方をよく変えてみるとさ、だから、もう一生、牢獄から出られないぐらいの懲役を受けて、それは確定して、
うん、
じゃあ一回お家へ帰りましょうねって言って帰って、
うん、
どうせ俺死ぬまで、牢獄の中だから、誰殺しても構わんつって、そこに殺人とかを起こせなくもないよね。
なるよな。
やけくそ起こすかもしれんじゃん。
まあ、どの裁判で、っていうか、どの懲役でもそうなるんかはわからんけど、
うん。
少なくともその人の場合は一回家帰れてん。
うん。
帰ったから名古屋に逃げてん。
いや、おかしいやろ。
やばないこれ。
やばいでしょ。
もうすげえなと思って。そんなんあるんや。
いや、絶対僕、その状況になったらなんか、逃げるかどうか知らんけど、
うん、
これ逃げられるんちゃうんって考えちゃうよな、
だって。考える。まあ、そんで、逃げてきて、まずな、うん、そもそも前提条件として、
うんうん。
で、名古屋で万引きして捕まってん。
なるほどな。まあ、金とかないだろうから、まあ、万引きせざるを得なかった、ね。
いや、でもその結構期間空いてんで。
ああ。
半年ぐらい逃げてて。
あ、マジで結構逃げてるな、
うん。そうそう、日雇いの仕事とかをして。
で、結構逃げられるもんなんだな、じゃあ。
そうそうそう、逃げてて、で、なんか、その、日雇いの、現場の、工事現場とかの仕事で、
うん、
一応お金を稼いでたみたいなんやけど、
うん、
その、お金を稼いでたことについて触れられてて、
うん、
裁判長が、なんか、お金をどうして貯めてたんですかみたいな。
うん、
聞かれて、被害者に対して、お詫びの意味でお金を支払いたかったから貯めてたみたいな。
ああ。
こと言ってんねんけど。
見えすいてるな。
そうなんかなって。いや、僕が心汚いから思うかもしれんけど、絶対そんなことないやろ、
うん。いや、それは、うん、悪い意味とかじゃなくて、自分の生活がまず先にあるから、そうしてるだけっていう。
だってそんな人さ、逃げやんやん。
そうだよね。
刑務所入るやん。おかしいな、
おかしいな。
うん、で、なんか、あとは、路上で、ちょっと生活してたんやけど、
うん、
路上で生活してる人にアドバイス受けたらしいわ。なんか、お金貯めて、押した方がいいよ、みたいな。
はいはいはいはい。
で、あと、なんかそのね、これ、笑っちゃったんやけど、笑っちゃったって、僕、現場では笑ってないけど、
うん、
くすってやっちゃったんやけど、
うん、
その路上の人にアドバイスをいろいろ受けてて、
うん、
それが、刑務所入ったら、金がいるぞ、みたいな。
ああ。
刑務所の中では金で取引されてんねみたいな。あと、路上で生活してる人に言われて、
うん、
金を貯めてたみたいな。
ジョジョ6部の、
そうそうそう。
スティール、違う、ストーンオーシャンみたいな。
いや、マジで、これ、フィクションちゃうん
で。本当な、監獄物の映画とかを結構見てるけど、やっぱ、中では金がいるみたいな。本当なんかみたいな。
これ、フィクション、そういうさ、監獄物映画とか見てさ、
うん、
ショーシャンクの空とか見て言ってるやん、この
オフィス
の人。
空にとか見てな。
刑務所では金がいるぞって。
うん、本当に、
うん、言ってたらしい。
はぁ、
うん。で、なんかそのね、毎日、刑務所に出頭しようとは思わなかったんですかみたいなこと聞かれて、
うんはいはい、
毎日刑務所に行こうと思ってました、みたいな。
うん、
ただ、いざとなったら怖くて、行けなかったんです、みたいな、
うん。
警察署の前まで行ったこと何回もあります、みたいな。
なるほどね。
うん。これもなんかマジかって思って聞いたんやけど。
うん。
で、なんかね、万引きをして、それはなぜかみたいなことを最後に聞くわけ。
うん。
で、そしたら、まあ、面接したんやけど、その日、なんかその仕事がなくて、日雇いの。
ああ、はいはい。
ちょっとイライラしてて、その勢いでサークル系に行って、
具体的な名前を出したけど。
起きわけ。
まあいいけどね、サークル系で。
そんでね、万引きの、
うん、
その日の、まあそれは昼頃にしたんやけど、
うん、
その夜また同じコンビニって使おうって。
え？犯人は現場に戻ってくる的な。
犯人は現場に戻るや
ね。
戻ってきて捕まって。
ちなみに何盗んだかぐらいはわかる？
な、それはね、わからんかった。
ああ。
わからんかってんけど、その盗んだのが、
うん、
なんかいろいろ盗んで、
あ、
水とかなんかその食料ね。で、
うん、
中でその一部そのレジに通して、
あ、あ、はいはい、
万引きもしてんねんけど、レジで一部も買ってるみたいな。
うん、うん、なんかあるらしいよね、そういうのって。
すごいその計画的な犯行やみたいな言われて、
うん、
そのまあカップ麺をそのレジで買ってんねん。
うんうん、
で、それは、なぜ、その一部だけ買ってやったんですか、うん、みたいな。計画的な、
もう
どうした方がバレづらいからと思ってやったんですかみたいな聞かれたら、
うん、
カップ麺はお湯を入れたかったので、レジに通しましたって言ってて。
ああ、なるほどね。その、そうそう、カップ麺を盗んだ方にしちゃうと、お湯を堂々と入れられないから。
そうそうそう、そう。だからお湯入れました、みたいな。
いや、なんか納得いっちゃったような気がするけど、全然納得いかんねえ
や
ろ。
そう、バリ計画的やなと思って。
超計画的や。
万引き慣れしてるやん、こいつ。
慣れてるな、うん。
で、あなたは今までに何回万引きしましたかみたいなこと聞かれんねん。
ああ。
で、そしたら、それに対して、その、ああちなみに過去、なんかその1回万引きでちょっと捕まってるみたいで、
うん、
その、これまで、これで2回目やね、万引きで捕まるの。
なるほど。
で、これまで何回万引きをしましたかって聞かれて、2回ですって言ってて。
あ、見つかった分しかカウントせん。
そう。いや、絶対2分の2失敗してたら万引きやらんやん、絶対。絶対嘘やん。
嘘だな。
うん、いや、もうそういうさ、ことがなんか多かったな、ほんまに。
心が汚れてるからやで。
心汚れてるの
かな。違うと思うな。本当にちょっと理由としては弱すぎるっていうか。
でもなんかさ、本当に話をずっと聞いてるとさ、
うん、
なんかたまに意味わからん映画とかってさ、 それ見てるうちにさ、自分の中で繋がっていく感じあるやん。うん、
ああ、まああるね、
うん。あれを感じたね、なんか。いろいろ話聞いてたら、
うん、
あ、ここがこういう理由やからやったんか、みたいな。
ああ、はい、はい。
なんか繋がっていくね、どんどん。
ああ。
ストーリーが。
なるほどね。
それがな、ちょっと、なんか面白かったな。
ちょっと聞いていい？
うん。
その、日雇いはさ、その、履歴書とかいらんから、わからないってのあるじゃん。
うん。
でも、住むところはどうしてたん？なんか路上生活だったってこと？
住み込み。
あ、住み込みって手があるか。も
う現場に住み込んでたらしい。
ああ。なるほどね。納得いった。
うん。で、まあ、その前は路上に住んでた。
うん。
でたな。
うんうん。
で、なんか、その、身の上話みたいなのもちょっと入ってて。
うん。
その、なんか、養護施設の出身で。
うん。
両親も死んでるらしくて。
うん。
で、なんか、その、まあ、名古屋の方に、まあ、流れてきて、
うん、
っていう感じなんやけど、
うん、
なんかちょっと悲しなったな、なんかそういうさ、
うん、
恵まれてる人がさ、なんかそういう犯罪したとかじゃなくてさ、
そうだな。
恵まれてない人が犯罪したって、なんかちょっとさ、
うん、
煮え切らん部分があるっていうか、
うん、
なんかやっぱかわいそうやなとかちょっと思っちゃう部分もあるな。
うん、だと思うな。
裁判長が今後留守にしないためにはどうすればいいか考えてくださいみたいに言われて、
うん、
頑張って働いていくって答えてたの。
それは、偉いな。
まっとうやなと思って。
まっとうだと思う。うん、
でも、もうあれやで、万引き2回ですとか嘘ついてるからな。
まあ、そうだけど。
しかもその2回ですって言う前に、
うん、
あの5分以上まああったからな。
あ、そうだよ。考えた末に2回。
考えた末に2回ですって言ってたから。うん、
なるほどね。
もう、まあおかしいやろ。
確かに。
うん、ねえ、なんかね、その、まあ、結局、万引きの原因っていうか理由としては、
うん、
ちょっとお金はもったいないと思ったんで、残したいと思って万引きをしましたみたいな。
うん、
その日雇いで、次いつ入れるかもわからんから。
そうだね。
しましたって言ってんけどさ、そして裁判長が、あなたはスーパーやコンビニに行ったことありますかみたいな聞いてきて、
うん、
ありますって答えるやん。
うん、
で、じゃあ、そういう時もお金はもったいないから万引きをしようと思うんですかみたいな。
うん、うん。
聞くね。で、なぜ今回に限って万引きをしたんですかっていうことを。
なるほどね。
こう、聞くんやけど、こう、あんまりちょっと答えれてなくて、受け答えできてなくて。
うん。
で、なんか結構10分は経ってないかな。なんか7分ぐらい沈黙。
うん。
とか、もごもごした感じになったから。
うん。
で、あ、もういいです、みたいな。
ああ。
なっててさ、なんかちょっとかわいそうっていうか、責められてる。感じやったな。
その質問から引き出したかったのは、ちょろそうだったからとか、そういうことって。
わからん。なんか意図はちょっとわからんけど、
うん、
まあ、そのね、なんか足を怪我したみたいで、
う
ん、
あ、
なんか解体作業で、まあちょっと高所から足を踏み外して、
はいはい。
しましたみたいな。なんか、もうどんどんかわいそうに思えてくるんだよね。
やっぱそうな、なんか、さっきまで笑って聞いたけど、やっぱいろんな事情があるんやな。
そうそう。で、しかもね、その、
うん、
結構受け答えって、めっちゃ間が空いて答えてて、その人。
うん、
で、もうそれにちょっと裁判長なんかイライラしてて。
ああ。
で、あなたなんか、記憶を思い出すのに時間かかるんですかみたいな。
ちょっとひどいな、その質問は。
なんか、頭とか打ちましたかみたいな。
そこまで？
そう言ってて、で、頭は過去にドンキで殴られましたみたいな。
その答えも怖いわ。
そうそうそう。あ、だからか、みたいな裁判
長。いやいや、納得しないです
。ちょっとひどないって。
うん。
思ったな。
なんかな、すごいこう、乖離してるっていうかさ、よく裁判官の人って、あまりにその立場ゆえにさ、人を裁くっていう立場ゆえに、
うん、
ちょっと社会の一般的な常識から乖離してるっていう意味で、裁判員制度とか最近取り入れたっていうなんか、まあ、外面みたいな説明があるのに対して、それに対しての、その、被告の方がさ、かなり、下っていうとあれだけど、いろんな厳しい境遇にある人の、対局図がそこに、対局が現れてるっていうかさ、なんか辛くなるな、聞いてると。
そうそう。だってさ、なんかその、まあ、言いよどんでたって言ったやん。
うん、
言うの時間かかってたって。
うん、
なんで時間かかるんですかみたいな聞かれた時にさ、法律に詳しくないのでみたいなこと言ってん。
ああ。
まあ、そんな法律に の詳しいこと聞いてないですよ。普通の人でも答えられることを聞いてますよ、みたいな。
厳しいな。
厳しいと思って。
めっちゃ厳しい。
いや、厳しいよな。
なんかもうそっちの肩持ちたくなってきたもん、なんか。う
ん、で、なんかその、調理師免許を持ってるらしくて、その人。
あ、
なんか今後、調理師として働いたりする気はないんですかみたいな。
うん。
言われてて、まあ、それはちょっとやりたいと思います、みたいなこと言って、うん、じゃあ新しく人生やり直すってことでよろしいですかみたいな。
ああ、
はい、みたいな。
うん。
なんかそういう感じで落ち着いたな。
すごいドラマあるな。
ドラマあったで、ほんま。
うん。
で、その後もう一件事件見てきたんやけど。
もう一件、うん、
これ大丈夫、めっちゃ短い。
うん。
めっちゃ短い。あの、強制わいせつの話。その、めっちゃ38ぐらいかな。40手前ぐらいの、
うん。
ちょっと太った男の人。
はぁ。
で、あ、この人どういう犯罪したんかなみたいな。
うん。
思って述べられてて、その罪状っていうか。
うん。
で、そしてどうやら、その結婚してんだけど、その人。
うん。
あの、長男の、まあ、長男、12歳ぐらいの長男の同級生の妹9歳に、の、陰部を舐めたり、陰茎を押し付けたりしたらしい。
ちょっと待って、何歳差？
31歳差ぐらいかな。
すごいな。娘とかやん。いやな。
9歳のね、うん。その、しかもその長男の同級生の妹ってめっちゃ家族ぐるみの付き合いの。
長男の同級生の妹。うん、そうだね。うん。
とこらしいね。で、これまで20回以上。
わ
ー。で、なんか、あの、そのさ、あの、妻、奥さんおったって言ったやん。
うん。
奥さんが、あ、でもその本件後に離婚されてるから、
うん。
その、奥さん、嫁、も、妻を以下、元妻と呼ぶみたいなことを言ってるんだけど。うん、
ああ、はいはい。
なんか業務的にそれ言ってるのはちょっと面白かった。
いや、そこ笑うとこちゃうやろ。
いや、なんか、その、まあ確かに元妻かって。
まあまあ確かに。
すごい業務的やったから、なんか、
ああ。
笑っちゃったっていうか、まあ基本的に、そう、全然笑えることじゃないんやけど。
まあ確かに、その陰茎を押し付けるとか、なんかそういう表現も業務的で受けるなって思ったけど。
でも、なんかその、そいつの主張としては、
うん、
やってないっていう。
なるほどね。
で、その、やってないっていう理由が、なんかその、当時無職で、
うん。
あ、てか、なんか車で、どっか行って、で、触られたみたいなこと
が、はいはい。
らしくて。当時無職で、車もなく、タクシー代を出せるお金もなかったから、できないです、みたいな、すごい情けない言い訳
え、
しだして。で、まぁ、結局それは却下されたっていうか、
うん、意味がわかんない
もんだって。タクシー代ぐらいあれよ、みたいな、言われて、
うん、
まぁ、結局有罪になってん、その人は。
うん。
うん、で、まぁ、そのいろんなね、まぁ、裁判傍聴して思ったのが、
うん。
なんか、あんまさ、身近に犯罪者っておらんねん。
そうだよな。
だからさ、なんか犯罪って、なんか、ドラゴンとかさ、そう、ユニコーンみたいなさ。いや、あるけど。まあ、ない、それはないけど。
まあまあ、
そういうちょっと。
遠い存在であるっていう。
幻想上っていうか。
うん。
いや、もちろんあるのは知ってるけど。
あと、テレビの中の存在っていうかさ、その、なんかネタとして犯罪みたいなのはあるけどさ、その、身の回りで人を殺したとか盗んだとかあんまないみたいな。
そう。リアルに、だから犯罪者っていうのを見たことがなかったから。
うん。
なんか、やっぱ身近に犯罪ってあんねんなって。って思ったっていうのが一番
重要、うん。まあ、あと、その、境界線があるってみんな思い込んでるけど、自分だってあるかどうかわからんっていうかさ、そこを考えないよな。だから、こっから先が犯罪で、こっから先はそうじゃないみたいなさ。だから、例えば、CD とかをさ、
うん、
普通に家にレンタルして持ち帰って、うん、iPod に入れるぐらいの、あれ別に違法じゃないけど、みたいなとかさ。
うん、
でもちょっとなんか動画が、音楽がネットに上がってんの知りな、うん、違法と知りながらダウンロードしたら違法みたいなさ。
いや、な
ぁ。境界がわからんよね、もう、うん、もはや。自転車とかも窃盗とかがわからんというか。
なんかそういうな、ちょっと、見といた方がでもいいなと思ってなんか。こう、すごいな、情けない感じやねん。
だろうな。
被告は刑事事件のね。うんなんかやっぱなんかなりたないなって思っちゃったな。
まあ反面教師って言うとあれだけども、そういうことよな。
うん。
ちなみに、異議ありとか、そういう言葉って
聞かない。いやー、なかったね。
なかった。熱い。逆転裁判の世界
でそれ。もうめっちゃ、義務的、業務的やったな、みんな。
やっぱそうか。
淡々と進んでた、裁判。熱い人とかおらんかったの。
表現したりとか。
なかった。全然そう、逆転裁判
や。逆転裁判面白いからな。
まあ、おもろい。あれはおもろい。
うん。
まあ、そんな感じかな。まあ、時間
かなりためになる話だな、これ。てか、その、ちょっと行ってみようかっつって行くのはやっぱさ、すごいっていうかさ、あとなんか、新聞記者風やなって思った。うん、その取材力みたいなのをちょっと感じたな。ちゃんとメモしてるんでしょだって。
ノート3ページ以上メモしてる。ノート3ページ分メモしてきたから。
取材力高いな、鳥さんは。ちょっと尊敬したな。再現度高かったの、僕も入れ込んだからな、話。
結構なんか喋ったな。
うん。まあ、そんなとこかな。
そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
君がモルモットになる前には、モルちゃんと鳥居くんの2人が日常で感じたことなどを面白おかしく喋る雑談系ポッドキャスト番組です。毎週火曜日の定期更新で、ホームページやツイッターなども展開しています。また感想やお便り、コーナーへの投稿もホームページの投稿フォームやメールの方で随時お待ちしています。詳しくは君がモルモットになる前にで検索お願いします。